こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本の海産プランクトン図鑑 DVD 付き第2版は、日本の海に見られる主要なプランクトンをカラー写真イラスト簡潔な解説で紹介する実用的な自然科学図鑑である。編著者の末友康隆を中心に複数の研究者が執筆し、岩国市立ミクロ生物館が監修に関わる。対象は顕微鏡でようやく見える微小な藻類や原生生物から肉眼でも確認できるクラゲ類まで幅広い。前半ではプランクトンの意味、生態系での位置、最終観察の基本を扱い、後半では分類群ごとの同定に役立つ図鑑部分を置く構成である。単に種名を並べるのではなく、採集対象に応じた方法、顕微鏡選び、観察の要点、自作ネットの考え方まで示す点に目的がある。海の食物網を支える存在であると同時に、赤潮や貝毒とも結びつくプランクトンを身近な観察対象として理解するための一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、浮遊生物の広い範囲から海の食物網を捉え直す本書の出発点は、プランクトンを特定の生物群ではなく、水中を漂って暮らす浮遊生物として捉えることである。その範囲は1ミリの100分の1を下回るような微小な生物から越前クラゲのような大型のクラゲまで及ぶ。この大きさと系統の幅を示すことは、プランクトンを小さな微生物に限定して理解する誤解を正す上で重要である。とりわけ植物プランクトンは光合成を通じて海の生産を支え、動物プランクトン、魚類、さらに人間の利用する水産資源へとつながる食物網の基盤となる。本書はこの基盤性だけを強調するのではなく、赤潮や貝毒に関与する一部の種も視野に入れる。したがって読者は、海の生産力を支える存在と漁業食の安全に影響しうる存在とが同じプランクトンという枠内にあることを学べる。図鑑利用の前に生態学的な位置を抑えるため、種の形態を知識の断片で終わらせず、海洋環境との関係へ結びつける導入になっている。次に、採集から顕微鏡観察までを対象、生物別に実践へつなぐ第2版の実用面での核は、観察したい生物の大きさや性質に合わせて採集方法を考える姿勢である。微小な植物性プランクトンと大型の動物性プランクトンでは、適した採集手段や観察時の扱いが同一ではない。本書はその前提に立ち、効率的な採集、顕微鏡の選び方、観察時のワンポイントを解説する。ここで重要なのは、写真図鑑を読むだけでは同定に至りにくいという現実を補う点である。採集物に何が含まれるかは、網目、採集場所、時期観察までの取り扱いに左右され、観察条件は形や運動の見え方にも影響する。本格的でありながら比較的安価なプランクトンネットの自作法を扱うことで、専門設備を持たない読者にも入り口を用意している。採集観察同定を切り離さず、一連の作業として設計していることが本書の特徴である。学校の観察活動や個人の海辺調査では、取れなかった、見えなかった、名前がわからなかったという段階で止まりやすい。本書はその障害を減らし、図鑑を現場で使うための手順を与える。さらに、単細胞生物と多細胞生物を横断する分類検索の設計、図鑑部は単細胞生物と多細胞生物を大きく分け、その内部を分類群ごとに整理する。単細胞生物には卵巣類、ウズベンゴウ藻類、珪藻類、ラフィド藻類、形質ベーモ藻類、ハプト藻類、ミドリムシ類、センモ虫類、ホウサン虫類、有効虫類などが含まれる。多細胞生物ではミジンコ類、カイミジンコ類、カイアシ類、ワムシ類、ヤムシ類、ウミタル類、オタマボヤ類、各種クラゲ類に加え、幼生が扱われる。この構成の価値は、見た目の印象だけで散在しがちな海中の小生物を形態と分類の両面から位置づけられることにある。特に幼生を独立して視野に入れることは重要で、海中で見つかる生物が常に生態の姿とは限らないという観察上の難しさを示している。生物一覧と検索表も備え、写真を眺める段階から候補を絞り込む段階へ進めるように作られている。専門的な分類名を単なる暗記対象にせず、観察された標本を比較し、区別し、記録するための整理枠として使わせる設計である。そして、カラー写真イラスト DVD で静止像と運動の情報を保管するプランクトンの同定では、輪郭、殻や突起、体節、色彩といった静止形態が重要である一方、泳ぎ方、鮮明やペレゲによる動き、伸縮など運動そのものが観察理解を助ける場合もある。本書はオールカラーのイラストと顕微鏡写真を用い、付属 DVD によって一部のプランクトンの動きも参照できるようにしている。この複数媒体の組み合わせは、紙面上の写真だけでは捉えにくい生きた資料の印象を補う。初心者にとっては、顕微鏡視野を横切る対象が生物なのかゴミなのか、あるいはどのような構造を持つのかを判断しにくい。 写真で特徴を確認し、動画で運動の様子を確かめることは、その戸惑いを小さくする手がかりとなる。また、イラストは写真では背景や焦点の影響で読みにくい形態的特徴を整理する役割を持つ。ただし、動画や写真は決定的な動程を自動化するものではない。採取場所、サイズ、形態、分類解説を合わせて比較する必要がある。本書の媒体設計は、視覚資料を増やすこと自体よりも、観察者が比較判断を行うための情報量を厚くする点に意義がある。最後に、赤潮解読を通じて観察を海洋利用と環境理解へ広げる。本書はプランクトンを海洋生態系の基礎生産者や餌生物として示すだけでなく、一部が赤潮や解読と関係することにも触れる。この視点は図鑑を趣味的な採集のためだけの本にしない。日本では漁業や魚介類の利用が生活と深く関わるため、プランクトンの増減や仕組み内は、生態系の変化を読み取る際にも、水産上の問題を理解する際にも意味を持つ。ただし、海水の色や魚介類の異常を見ただけで、特定のプランクトン種や毒性を判断できるわけではない。本書の役割は、観察者に安易な断定を促すことではなく、どのような生物群が存在し、どのような現象と関連しうるかを知る基礎を与えることにある。コラムや用語解説を含む構成も、分類形態の情報を海洋環境や研究史に関わる話題へ接続する。読者は顕微鏡下の小さな生物を孤立した珍しい対象としてではなく、海の物質循環、食物、人間の水産利用と交差する存在として見られるようになる。これは童貞の正確さとともに観察記録の背景を考える態度を養う。結論として本書は、海辺で採水して顕微鏡観察を始めたい個人、理科生物の授業や自然観察活動を担う教育者、海洋生物の基礎を体系的に確認したい学生に向く、すでに専門的な分類学を学ぶ読者には網羅性が十分でない場合もあり得るが、日本の海産プランクトンを観察実践へ結びつける入門から中級の図鑑として価値が明確である。最大の実用利益は採集、観察、比較、検索という順序を具体化し、海水中の見えない世界を自分で確かめる手がかりを与える点にある。知的な利益は藻類、原生生物、動物プランクトン、幼生、クラゲ類を横断して眺めることで、プランクトンが単一の分類群ではなく海の生活様式に基づく幅広い集まりだと理解できることにある。類似の生物図鑑と比べた際の差別化要因は、カラーの同定資料だけで完結せず、対象別の採集法、顕微鏡観察の助言、ネット時差法、検索表、DVD を一冊に統合している点である。机上の参照書としても、実際の採集標本に向き合うフィールドガイドとしても使えるため、観察の失敗を検討し、記録の質を高めたい読者に特に適している。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。